トークディクショナリーの時間です。
確かにテレビって管理の象徴ですもんね。何秒っていうところまで。
そうですよね。
まあ、だからもうきちっと例えばこの時間に終わんなくちゃいけないっていう。
そう、
だからなんか工業化社会みたいな。
あ、そうですね。そう、まあそうですね。それの象徴みたいなもんだな。
モダンタイムズですよね、チャップリンのね。これですよね。
あの、うん、プロフェッショナルは面白くて拝見してますけど、あれは全部録画でしょ。
野林さん、あれも管理されてますよとか言っちゃいけないけど、
あれ、ああいうのね、うん、生だと面白いんですよね。
本当はね。
ね。
うん。
うん、
でもね、そのネガティブなものってんで、ちょうど今、プロフェッショナルの話、来週のちょっと宣伝というか、来週、ハサドさんっていう、左官職人の人なんですけど、うん、この人がおかしくて、もうね、笑いのツボにはまっちゃって、もうなんかもう、本番中もなんかもう、爆笑しそうになっちゃって、なんでおかしいかっていうと、うん、その人ね、ポジティブ思考の逆なんですよ、ネガティブ思考って。いつも失敗するんじゃないかって思ってるらしくて、仲間たちとなんか朝現場に行く前にこうやってミーティングしてるじゃないですか。うん、そうすると、ハサドさんが暗い顔で、俺たち今日絶対失敗するよ。絶対うまくいかねえよ、お前ら。とか、
いいな。
なんか一生懸命言うんですって。でもそれを聞いてる人たちもなんか顔落としたもん、何も。声出さないで言って、
それはいい。
おかしくてしょうがなくて。だからといってなんか全然なんか、仕事を、積極的じゃないとかするんじゃなくて、どんどん出かけていくんですけどね。
ど
その感じがすごく良くて、
ね、
帰ってなんかポジティブシンキングで上顔上げてなんかっていうよりも信用できるっていうかね。本当に仕事の難しさとか面白さ分かってんだろうなって。
そうですね。それは絵に描いたようなポジティブシンキングがたまったもんじゃないですよね。
嫌ですよね。
ねえ。
嘘っぽい。だからちょっと僕はハリウッド映画がダメなんだな。
あ、
うん、
さっきのね、ま、テレビの時間が生きてるってことでね、僕すごく印象的だったのね。なんだっけ、ほら、新潟の方の人で、ノーベル賞取った。
新潟で取った人っていたっけ？
どっかの工場の、工場の人で。
田中さん？
え？
田中さん島津の人ですか？
あ、そうそうそうそう。はいはいはい、
もともと福井かなんかで、どっちの方、あっちの方ですか？
福井か、富山かな？新潟じゃないか。
あっちの方ですよね。
あの人が記者会見の時にね、携帯が鳴ってね、彼の。で、その携帯取ったんですよね。ほんでね、話してんの。あれは僕は、ね、本当に感動しましたね、
うん、
これすごい人だと思った、うん、それで、うん、それで終わってからね、いや家内からでしたってやっぱりね、こんな記者会見なんかより家の事情問題の方が大きいかもしれない、
うん、
でしょ、
うん、
なんで記者会見の時に家からかかってきた電話を取っちゃいけないのか、
うんうん、
そういうことは取らないのが当たり前だと思ってるお前はバカかっていうことを言われたような気がするんですね、そういうのって、
うんうん
うん、だからね、あれ
面白いですね、
うん、あれはね、本当あの瞬間ね、記者の人たちがびっくりしちゃってるわけですよ。あの時間だけはね、本当今じゃ後でカットができない。
もう生
まさに生っていうのはこういうもんだっていうのもね、お手本みたいな、
うんうん、
あの時間があそこは生まれてましたね。
うん、
あれないいな。
なんか僕はね、最近面白いことが覚えたんですけど、6秒遅延ってやつ、6セカンズディレイっていう。これなんかサタデーナイトライブとかで、大抵の時はライブでやってんだけど、天野さんみたいにやばい人が出るとき、
うん、遅らせんのね。
だから私たちは今日あなたを6秒遅延にの状態に置きますよってあらかじめ宣告されるんだそうですよ。だからこういう危ない人はね、何やるか分かんないから、だから6秒間先に始めて
そう
で6秒後に放送してて、で天野さんが変なこと言ったらその間に何かする6秒の間に。
そう、
あれ面白いルールですね。ちょっとでも完全にコントロールしちゃうよりはちょっと人間的で面白いかなって。
そうですね、あれはしかしすごいことですね。
6秒遅延。
6秒じっとね、6秒前のことを、6秒後に流れるかもしれないことをチェックしてる人って。
面白いよね。あーとか言って。
すごい人だと思う。
ね、スーパーボールの時はそれ聞かなかったみたいですねって、なんかありましたね、そういう時期、ね。
ジャネット・ジャクソン。
やっぱ僕だったらどうしても、せめて40秒遅延ぐらいにしてくれないと。
40秒ないとやばい。
ね、チェック。できないっていう自信がないな。
でも6秒でできちゃうっていうのがやっぱりアスリートみたいで、
ね、
なんかね、面白いですよね。
この今集まってらっしゃる皆さんの中で聞いてみたいこととかあるかと思うんですけれども、いらっしゃいますでしょうか。はい、いらっしゃいます。これポッドキャストのマイクの収録の関係で、質問のある方はここに来てもらわないといけないんですけれども、ちょっと恥ずかしいでしょうけど、ちょっといらしてください。道場破りって呼んでるんですけれども。
先ほどのブログと明治の長所欄は、なんかすごく似たような話をされていたんですけども、 その時室町時代の落書きにもそのなんかブログと明治の投書欄に通じるものがあったんじゃないかとふと思ったんですけれども、それについてどう思いになりますか。
そうですね、楽勝とかね、楽手っていうのは、はい、どちらかというと庶民の側の唯一の武器ですから、はい、言葉のね、だからやっぱりその権力者に対抗するには昔はああやって壁に書いたり、はい、短冊に書いたのを投げ込んだりするっていう、はい、まあ大体はでも投げ込んじゃいけないんで街中でみんなに見せるのが意味があるわけですけど、そういうものはと同じようなものがやっぱりブログの中にも出てきてるというふうに思いますしね、どんどんみんなが世の中のことをいろいろ自分の言葉で批評するメディアとしてのブログっていうのは僕は期待 で、はい、できるというふうに思ってます、は
い、ありがとうございました、
はい、よろしいでしょうか。
先ほど言葉が痩せていくというふうにおっしゃってたんですけれども、痩せていくっていうことをどんどん縮んでいくっていうことに考えたのをしたときに、ある一点なんかこう別のところから刺激が入れば急にまたポンと膨らむ可能性も出てくるんじゃないかなと僕は思うんですけれど、お二方はどのようにお考えでしょうか。
ちょっと よく意味が、なんとおっしゃった。
痩せる一方で何か刺激が入ると膨らむんじゃないか。ああ
、最近ね、年でね、耳が、遠くなってきたんですね。それで耳が遠くなってきたから、音量だけが落ちるのかと思うと、そうじゃないですね。音量はね、そんな落ちないんですね。明晰度が落ちるん。
はいはいはい。
ですよ。
はい。大体、なんとなく分かりました。いやいや、そうですね。はい。分かります。
うん、それでそういう意味から言うと、やっぱり若い方の、僕ら老人に話をするときには、なるべく明晰にお話ししていただけるとありがたいなというふうに思いますが、言葉が痩せたのに対して、ある刺激を与えると一気に膨らむかっていうことですか？パッと膨らむこともあり得るんじゃないかっていうことですか？一気にかどうかわかりませんけど、例えば熊本で新方言運動ってやってますよね。ああいうのっていうのはまあいろいろ試行錯誤で、方言って新しく作るもんかっていう気もするし、作ってもいいじゃないかっていうふうにも思えるし、とにかくみんなでもっと自分にピンとくる言葉を考えていこうよ、作っていこうよっていうふうな動きがある波に乗ってヒットをすると、それが広まるってことはある程度あると思いますね。だからそういう言葉についての実験的なことを若い人たちがどんどんやってくれるのは僕はいいことだというふうに思っていますけど、なかなかそれが一気にね、そのパッと膨らむというほど体力を回復するようなものが出てくるかどうかはなかなか難しいところですけどね。で、昔はそういうのが思いついてもメディアという手段を持ってないとなんかね、小さい規模で終わってしまいますけど、プロじゃなくても今はそういう面白いアイデアだったらブログというふうな手段に載せることで広まりますからね。だからそういう意味では出てくる可能性はあると思います。とにかくブログって言葉のやり取りしてるわけですからね、その言葉のやり取りの手段が豊かにならないと全体が面白くなくなってしまうと思うので、そういう点ではおっしゃるようなことがあると思いますけど、僕が今試みてるってほど立派に考えてやってるわけじゃないのは、どれだけくだらないことで延々と喋れるかっていうことをやってるんですけどね、ブログで。で、それはやっぱりそんなことを、なんで今こんな大切な時代にね、日本がこういう非常に危機的な状況だって時に、なんでそんなバカなどうでもいいことを延々と面白がってみんなでベラベラ喋り合ってんだっていうのは言われるんですけど、でもやっぱり僕はね、そういうのも言葉、いろんなやり方があってね、言葉の力を取り戻していく、言葉の体力を取り戻していく方法っていうのは、決してなんか大真面目に言葉を論じたり、することだけじゃない、もっと言葉で徹底的に遊んでしまうというふうなものの中からも出てくるような気が、しています。
いや、そうですよね。だから僕は明治って随分言葉増えたと思うんですけど、天野さんのその遊ぶってことにちょっと補わせていただければ出会いかなと思うんですけど、やっぱ日本語と英語っていうか西洋が出会うことでいっぱい言葉って生まれたし、例えばそもそも日本語の今の記号自体が句読点だとか書き括弧とか あの、ヨーロッパとの出会いがなければありえなかったわけで、だからそういう意味で言うと僕あの、地球上には6000言葉があるそうなんで、その言葉との出会いに期待してるというか、もう英語とかね、そういうメジャーなところばっかり行かないで、ちょっと変な言語見てみたらいいんじゃないかなっていうトンパ文字じゃないですけど、ただ僕インドネシア語ずっと前から気になってて、あの、光ることをキラッキラって言ったりとか、なんか妙に日本人をくすぐる言葉なんですよ、あれ。だから、ちょっとインドネシア語でも調べてみようかなと思いつつ果たせないでいるんですけど、なんかそういう他者との出会いっていうのは一般になんか、大事ですよね。
だからもう僕が例えば、茂木さんに会うっていうのは、茂木さんの言葉に会うっていうことなんですよね。うんうん、その、茂木さんの肉体にあんまり興味があるわけ。ではないですね、うんうん、まあ、肉体も不利一体のものではありますけど、やっぱり言葉って茂木さんの言葉に出会えるっていうのが面白いっていうふうに感じることでしょう。だからそういう、例えばあるいは谷川俊太郎さんに会ってて僕がやっぱりびっくりするのは、僕が同じ言葉使っても谷川さんが使うと違う意味になるということですよ、うん、例えば宇宙っていうのを僕が言ってる時の、僕の言ってた宇宙と意味と谷川さんが宇宙って言ってるとき違うんですね。あ、宇宙って、あ、そうか、そういうふうにも言えるなと思うと、その日から僕はもう宇宙っていう言葉はだいぶ得してるわけ、僕の中で。だからもう明日から僕はね、ジャングルがワンカルチャーになるっていうのはもうやたら言いまくると思いますよ。つまりね、茂木さんには、まあそれだけじゃないけど、もそれ例えばその一つの言葉でも、あっと思うのね。だそれは、あの、多様化が、多様、文化の多様化こそが、なんとかに必要だなんていうふうに言われてても僕はピンとこないんだ。だからジャングルがワンカルチャーになるって言ったら、パッと何か浮かぶんですね。その浮かぶのがすごい大事、イマジネーションなんだね。意味じゃないんだよね。その言葉が膨らます、あの、イマジネーション。それの、こう、持ってる人に出会うっていうのは、とっても楽しいこと。これが最高のレジャーですよね。でそういうことがみんながこう やっていくっていうことをやってればね、だんだん言葉が一気には無理でも、また体力を取り戻していってくれるんじゃないかなとは思います。
よろしいでしょうか。あともう一人くらいは大丈夫かな。あ、じゃあこちら。じゃあそのお二人まとめてどうぞ。じゃあ。
お話を伺っていて非常に思ったのが、あのマスメディアとか新聞とかテレビとかっていう規制のマスメディアっていうのがやっぱり規制がされていく、皆さんが見るので非常にそれを、なんでしょう、いろんなことを雑多なことを言うんではなくてきちんと管理していくっていうのがあるがために非常に言葉とか文化とかすごく限られたものになってしまっている。それをあの考慮しない、例えば明治時代の新聞の投書であるとか、先ほどあった室町時代の落書きであるとか、例えばわらべ歌とか流行り歌とかそういうのもあると思いますし、そういった在野のもの、そういった管理されない規制されないところのものから何か面白いものがどんどん出てくる、新しいものが出てくる、そういうようなところがあるんではないかなと思いました。でそれが今、インターネットであるとかブログであるとかそういったところから出てくるように新しいものが なってきているのかなというのを思うんですけれども、いかがでしょうか。
まあ、そうだと思います。でさらに言えば人間の社会自体がある意味じゃ管理されちゃってるんで、うん、本当の嫌ってものを探すのってなかなか今厄介な時代だなって。僕はあの岡本太郎って人すごい好きですけど、あの乾杯の温度の時、僕ね新聞にそれ書いてあって雑誌あの新聞切り抜いてた時はどっかなくしちゃったんだけどさ、あの時乾杯の時にこの酒を飲んだら死んでしまうと思って飲め乾杯って言ったらしくてね、やっぱいいやつだなって。もうそれちょっと一つのテロ、言葉のテロリズムっていうか、そういう人がちょっと少ないですね。今、無味、なんかちょっとおとなしい人ばっかり。だから、確かに、嫌っていうのは大事なんですけど、あの、感に対するっていうか、その嫌自体がちょっと痩せほっとろってる感じがするんで、さらに嫌に行きたいっていう感じが、私はするんですけどね。あの、いかがですか、浜田さん。
そうですね。今の岡本さんのすごいな、うん。特にあの人が言うからすごいな、うん。
そうですよね。
ねえ。やっぱり、そうそう、だからそういう言葉をね、自分からこう発したいという ものが一つ。それからね、いかにその言葉が管理されちゃってるかっていう で、その管理された言葉に自分が管理されていることに気づかなくなっている自分に気づくのもすごく大事なことじゃないですか。あのね、例えばね、まあ僕いつも言ってんだけど、台風なんかの時にレポーターの人が出てきてね、あの付近の住民は口々に怒りと不安の声を漏らしておりますだって言うじゃん。あれ見て笑わないのは変だよね。あんな変な言葉聞いて笑わない人はもうダメよ。それは完全に言葉に管理された言葉に管理されちゃってる。で、付近の住民は不安と怒りの声を、で後ろで子供がこんなことして全然あの不安と怒りの声なんか漏らしてはしないんだ。だそういうね、言葉に反応できなくなってる自分、飼いならされている自分、言葉にね。やっぱりそれにやっぱりね、気づいてね、なかなか無力だけど抵抗する方法はね、いちいちそれ書いてテレビ局送ってもね、クズ感が入れられますからね。もうそれはもう自分で守るしかない。守り方は笑っちゃうことですよ。うん。あまりにももっともらしいものや、まことしやかなものにはね、笑っちゃうのが一番、会社なんかでも言うでしょ、いろいろなんかもっともらしいこと言う人が。で、その件についての情報はまだ入手していませんとかね。知らないって言えばいいじゃんよね。なんで知らないって言えばいいことをね、その件についての情報は入手して、したらプッと吹き出せばいいんですね。そこでね、プッと吹き出せるか吹き出せないかがね、大事なんです。あんまり吹き出すとね、ボーナスが減ったりします。気をつけなきゃいけないんだけど、やっぱりそこでおかしいものをおかしいと思わなくなったら、ダメなんじゃないでしょうかね。
よろしいでしょうか。じゃあ、最後の方に。
若者の人が言葉を潰してるっていうのをすごい言われたんですけど、逆に新しい言葉っていうのも生まれてますよね。ギャル語とかっていうのもどんどん生まれてるし、最近では萌えとかそういう言葉も生まれてますけど、そういうのも最近はインターネットを介してだんだんグローバルっていうか日本の中では広がっているので、そういう点では一応言語の幅を広げているっていうのはあるんだと思うんですけど、その点についてどうでしょうか。
僕は意外と、あれ入ってます？僕はそういうの意外と好きな方なんですけど、モナーとか、うん、今日もなんか、研究室のメーリングリストに、吉野家キボンヌとかなんとか書いてしまったりとか、なんか、ただね、その一方で、なんていうのかな、ちょっと分断に、だから言葉って常にそういうとこあるんだけど、仲間内の言葉になっちゃってるとこもあるんだよね。要するに、例えばそれって、インターネットとか全く関係ないおじいちゃんおばあちゃんには伝わらない言葉でしょ？
業界用語的な感
じ。業界用語にちょっと近いと思うんですよ。はい、だから、その2チャンネラーが、野間猫とか、まあそういう、まあそういう頭の中にそういう新しい言葉のレパートリーがあったとして、でもそれを例えば、佐渡の2チャンとかインターネットを一切知らない漁師の前でどういうふうに自分を表現できるかとか、本当にそういう全く違う他者との出会いの時がやっぱり言葉の力が一番試される時かなと。一方もちろんなんかその業界用語の心地よさってあるんですよ。それはそれでいいんだけど、それを素晴らしい言葉の、なんていうかな、可能性だって言うまでにまだ足りなくて、それ足りないのは何かっていうと、もっと広い他者との出会いっていうか、それは別に、そこで何が起こるかっていうのは僕はすごく楽しみ。
そこでロングテールの一番こっちの。
そうですよね。
先っぽの方を使うっていう感じですよ。
だまだ卵の段階なんじゃないかなって、どんな孵化して怪物になるのか、ひよこで死んじゃうのか、わかんないって感じするんですけど、いかがでしょうか、天野先生。
いや、僕全く同じ意見ですね。若い人がはちゃめちゃな言葉を使ってるのを、どう思うって僕なんか、こう取材されること多いんですけど、多分その時期待してるのは困ったもんだっていう言葉なんですよね。で、だからまあ困ったもんだって言わないようにしてると、でも困ったもんでしょうっていうふうに、なんとかして困ったもんだと言わせたいというふうに仕向けられますけどもね。まあ、だって面白きゃいいんだもん。ね、だからボンボコボンボコ言葉なんで大いにそうやって面白い言葉を使うことで、いろいろ刺激が生まれたり笑いが生まれたりしてる分には、全然それをね、 目くじら立ててどうこうよ、日本語が乱れてるとかね、言葉なんていつだって乱れてるんで、日本語が乱れてるなんていうふうにあんまり言うのは僕はいいとは思いません。ただ、ただ時々やっぱりすごい、最近あんまりないな、すごい言葉だなっていう、あ、面白い言葉だなっていうのが出てくる時に、それは僕らみたいな大人でもね、へえ、それ面白いって言えるようなのがあんまりはないよね。今おっしゃった業界語的に仲間内のつながりを強化するためだけに使われていて、知らない人をバカにしたり排除したりする、そういう用途に使われてたりすることが多い割にはね、そのもっと僕でも思わず笑ってしまうような、そういう言葉がもっと出てくるといいなというふうには、思ってますけど。
わかりました
。よろしいでしょうか。いや、本当なんか今日はいろんな、希望と、あと、知ったをいただいたような気がするんですけれども、もう今日帰って、なんかこう、噛み締めながら、反芻したいなと思うんですけれども、今日の対談は、ポッドキャストで、4月から、流れますし、あとフリーペーパーのディクショナリーの方で、文字としても、掲載されますので、そちらの方もぜひ読んでみてください。で、あと今日、アンケートが挟まってると思うんで、できればそれを書いて、後ろの方にある箱に、入れていってくれたら嬉しいです。それでは茂木さん、天野さん、今日は本当にありがとうございました。またぜひ、
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
トークディクショナリー。次回のこの時間をお楽しみに。